イエス様の、復活した、ということにより、クリスチャンは恐れる、まあ、不安、悲しみが、そういう状況の中、信仰をいただいて、当時は殉教していったと言われています。まあ、当時の宗教指導者、まあ、ファリサイ派とか、律法学者とか、いろいろな指導者は、イエスの弟子たちが遺体を盗んで、復活したなどと嘘をついて、民を惑わさないように、指導者はあらかじめイエス様が納められた石の墓に見張りの番兵、見張りを置いて封印していたのです。しかしイエス様は何者にも妨げられることなく3日目に復活、よみがえり、で、その後からキリスト教が生まれ、広めていくように広めていったのです。このイエス・キリストが復活されて以降に、今の私たちが手にする新約聖書というのが書き始められたのです。復活、この方が復活したから、あの十字架にかかって死なれたのは無駄死にではなかったんだということが、わかりました。もしイエス様が死んでそのままだったならば、単なる、まあ、過去の偉人、預言者で終わってしまっていたのです。まあ、教会というのはイエス・キリストを伝える、信じる、またイエス・キリストが成してくださったことを中心に今も信じ、今も伝えているのです。イエス様が、まあ、聖書で教会が言う罪のために、その救いのために成してくださったこと。それは私たちの罪のために十字架で死んで身代わりの死を受けて遂げてくださったこと。きちんと石の墓に納め葬られたこと。そして三日目に復活されたことを今も教会が信じ、まあ、伝えているのです。また復活されたということは、神、イエス様があれは神様だったんだということも示しています。まあ、聖書では、罪に落ちて楽園をエデンの園から出された私たちを再び回復、まあ、救うのは神様しかできないことでありました。そして人なら死ぬことができます。神様は、まあ、死ねない。しかし人なら死ぬことができる。ですから神様であるイエス様が人となって世に来て宿られた。という方法であったのです。まあ、復活イースターを先々週は覚え、その礼拝をしました。しかし、イエス様の復活を目撃をしたという人は、歴史の中でほんの一握りの限られた人たちだけでした。聖書で言うと、500人ぐらいの弟子たちに現れた。その人しか見て目撃していないのです。しかし、教会はずっと で、それ以降歴史の中で、この復活の真実伝えてきております。では、復活したイエス様は過去の人ではない。今の私たちにも関わっていてくださっておられる。では、私たちの日常の外では恐れ、悲しみ、不条理なこととかいろいろ今も起こっていますが、そういう中でこの復活されたイエス様は目には当然見えませんが、どのように私に関わって働いてくださっているのでしょうか。まあ、そのことを今日の箇所から見ていきたいと思うのです。この3日目に復活されたイエス様は、まず最初に誰に現れたかというと、マグダラのマリアという女性に現れてくださったのです。また、絵にもなっていますが、エマオへの道において、二人の弟子、人ではない二人の人に、復活のイエス様は現れてくださいました。また他の福音書を見てみると、漁をしていたペテロにも現れた。また大量の魚を取る奇跡を彼は経験したのでした。そして今日の箇所を見てみると、人たちは、などがある家に一つになって、集まっていたのです。ここに現れたのでした。当然、11使徒だけでなく、他の弟子たちもその場にいたのでしょう。その場にいました。彼らはユダヤ人を恐れていました。そして、戸には錠をかけていました。ですからそんな大声では話せなかったのでしょう。そして彼らはイエス様の復活についても話していたのでした。イエス様の死、その悲しみとともに蘇ったと言っている人がいる。理解できないことがあったのです。そういうところで死なれたはずのイエス様が現れ、あなた方に平和があるようにと言われました。そして、このイエス様こそ、恐れがある状況の中で、私たちに平和を与える方、源です。このイエス様は、戸には錠がかけられていましたが、いきなり現れました。彼らは亡霊幽霊を見ているのだと思って、また怖く恐れました。もし私たちが数日前に死んだ人がいて、自分たちの前にその人がいきなり出てきたら、現れたら、どうするでしょうか。怖くなりますね。そして疑うのです。本当かな、この人かなと。今もキリスト教会では、葬儀がたびたび、しばしば行われます。まず順番から言うと、火葬場で焼却をし、ご遺体を焼いて納骨をしていくのです。足利東教会では納骨堂は教会墓地の裏側にあります。で、裏側から下に入ってそこで納める、骨を納めるのです。で、その納骨が終わると、各自また日常の生活へと、家に帰って行きます。さて、イエス様の 何人かの弟子たちはイエス様のご遺体に処置をします。その場にいました。で、石でできた大きな墓石の中に納めた後、家に帰っていったのでした。今後どうしようか、どうやっていこうかと思っていました。ユダヤ人をも恐れていたのです。しかし仲間たちのうち数人がイエス様が現れてくださったと言っています。そういうことを話しているところへ、いきなり自分たちの真ん中にその話しているイエス様が現れ、あなた方に平和があるようにと言われた、出てきたのです。このイエス様は私たちの罪のために死なれた。そしてその神の恵みを受けた人は、それによって神様との関係をいただいて、そこから平和となれるようにしてくださるのです。イエス様は生前弟子たちにご自分の死と復活を三度幾度も予告されて教えておられました。しかし、いきなり亡くなって目の前に現れたら信じられないのが、人間だということです。さて、いきなり現れたイエス様は弟子たちに言われました。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある、と、こういう確かめなさいってことも言われました。いきなり現れたイエス様は、には十字架につけられた時の釘による傷跡があったのです。手と足にあったのです。イエス様はその傷跡をお見せになって、よく見なさい、触りなってみなさいと言われました。確かにあのイエス様であることの証拠が体にあったのです。弟子たちは喜んだ。しかし喜びのあまり、まだ信じられない、不思議がっていた。想像を超えていたからなのでしょう。で、イエス様はさらに証拠を示すようなことをされます。ここに何か食べ物があるかとです。そして焼いた魚を一切れ誰かが先生イエス様にお渡しすると、イエス様はそれを取って彼らの目の前で食べて見せられたのでありました。で、この時点で彼らはようやく、あのイエス様だと認めた、信じたのであります。ここにはよく話に出るのが疑い深い使徒のトマス。今ここは出てきません。彼はここには出てこなくて、この場には不在だったのでしょう。彼は別の箇所では、私も見て触ってみなければ決して信じないと言ったのです。で、彼がそういうことを言うほど、この復活は理解できない思いを超えていた出来事が起こったのでした。とても嬉しいんだけれども理解できないことが起こったのです。で、この後、この使徒たちを中心として教会が生まれ、発展して進められていくわけですけれども、教会は十字架で死なれたイエス様が復活されたこと、またこの方が 旧約聖書で言っていた、当時の聖書で言っていた約束の救い主ですということを恐れがある中伝えていったのでした。イエス様は過去の偉人ではないのですよ。三日目に復活された、また聖書でいう罪と死に打ち勝ち栄光の体を着て現れた、そして今も生きて私たちと目に見えないけれども共にいて働きかけてくださっていると教会人たちを中心に信じ伝道をして発展していくのです。しかしこの教会が生まれ発展していく中、順調平和な中でそれが起こっていったわけではありません。教会への迫害の中で、伝道していきました。ですからその死んでいく、殉教していく者たちが、クリスチャンが出てきたのです。しかし彼らはイエス様と同じように自分もなるのだという希望を抱いていただいて死んでいく者たちがいたのです。無駄人ではない彼らも、信仰をいただいて殉教していきました。日本ではあまり殉教というと馴染みがないというか、歴史の中ではポツンポツンと起こっているのです。遠藤周作の沈黙という映画とか小説があります。で、そこの中でクリスチャンがある時代に、国というかから迫害を受けていく歴史がありました。で、殉教していくものも出ていったのです。しかし、信者は天国を希望して死んでいくという姿が、沈黙、小説や映画の中では描かれているのです。この世での命が全てであったならば、クリスチャンとされ、救いをいただいて死んでいく人は、こうということになります。しかし彼らは信仰、恵みにより信仰を与えられて、自分もイエス様と同じように復活の体をいただいて天国に招かれる、そういう希望を抱いて死んでいったと言われております。さて、人たちは教会誕生以降ほとんどが殉教していったと言われております。殉教して行きました。人たちはイエス様の復活を目撃、目に見た人でありましたけれども、自分たちも同じになるという希望を持って殉教して行きました。さて、ところでイエス様の復活、それは十字架の死というこの生贄が確かに神に受け入れられたということも示すものでもありました。生贄というと私たちはあまり馴染みがないので、理解しづらいところがあるんですけども、旧約時代には神ヤハウェ、ヤハウェに神の民イスラエルはことあるごとに生贄、羊を捧げてきた歴史がずっとあったのです。なんで羊を捧げて、神の民千人はそのようなことをしていたのか。それは罪あるものでも神とそれを通して和解し、関係が持てるように、そういうことが、生贄というのが、ユダヤ人、に定められて彼らは行ってきていたのです。しかし、神様の時が来て、神であり人となられた方が神に生贄として捧げられました。 一度限りで完全な生贄です。そしてその死があって復活により、それが確かに神様に受け入れられたということになったのです。その生贄としてご自分を捧げてくださった死なれたイエス様が、この時ユダヤ人、今後どうなるんだろうかと恐れていた弟子たち、人たちの真ん中に立って、なんて言われたかというと、あなた方に平和があるようにと恐れを抱いていた、今後どうしようかと悲しみになっていた彼らに言われたのです。まあ、今週の週法に、まあ、今日の週法に、平和ということについて書いています。まあ、聖書辞典で平和ということについて、書きました。はい。平和というのは、神の民、イスラエル、ユダヤ人にとって理想、まあ、欲しいものであったのです。パレスチナ地方というのは、繰り返し戦争が起こる場所でありました。そして、神の民は、神が与える平和を理想とする、考えるようになりました。まあ、旧約聖書には、人類を救う救い主が与えられると約束されていて、その方が自分たちに平和を与えてくれると望んでいた、これを理想としていたわけです。で、来られたイエス様ですけれども、武力を通してのそういう平和ではなく、そのご自分の生贄によって、神様と一つの関係を回復してくださる救い主でした。で、それこそ私たちを平和にしてくださると、教会は、キリスト教は信じ、今も伝えてきているのです。イエス様の復活があった。で、その後、約束の聖霊が、救われる人たちに恵みによって与えられ、とどまるようになっていくのです。しかし当時の、繰り返しますが、教会の群れの様子は何も変わっていないかのようでありました。教会は迫害の中にあり、その時の教国ローマ帝国は、依然脅威を、勢力を振るっていました。迫害の中、人たちのほとんどが殉教し、ネロ皇帝による迫害も起こっていたのです。人たち、弟子たちは殉教していきました。むしろ外側の状況はどんどん悪くなっていくかのようにも思えたことでしょう。しかしイエス様は、それでもご自分の生贄、贖いによる平和を救われる人に与えてくださるお方なのです。この世の価値観からすれば、迫害、外には恐れがあって、何が平和だと思いますけれども、それでも今日の、中心の聖句、36節にもなっているイエス様のお言葉は、真実であるのであります。さて、今日の箇所では、弟子たちは恐れの中、戸に錠をかけて一つに集まっていました。外には恐るべき状況が起こったのでした。しかし、そういう中、復活のイエス様がいきなり現れ、彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと、言われました。そしてこのイエス様がいつも私たち、今の私と共にいて、同じ状況の中、また同じように言ってくださっている。導いてくださっているのであるのです。まあ、使徒言行録というところでは、 弟子たちがエルサレムで一つになって集まって祈っていました。そしてそこへ約束の聖霊が助けて、主や聖霊がその人一人一人に何を与えられた。で、彼らは外には恐れがある状況でありましたが、そういう中でもイエス様が今日の共にいてくださるので、彼らは信仰をいただいて、今度外にそういう中、伝道していきました。宗教指導者たちは、今度はイエス様のこの使徒たち、弟子たちを迫害していきました。で、使徒言行録の中には、ステファノという弟子が出てきます。彼は石打ちの刑にされてしまうのです。迫害はそこでは一向にやまない中、それでもイエス様が今日の箇所のように、弟子たちの真ん中に立たれ、あなた方に平和があるようにと言われ、助けていってくださり、そういう中、教会は伝道を進め、教会が広まって、キリスト教が広まっていったのです。そういう歴史、教会は当時、迫害の中にありましたが、イエス様が救いのために、なしてくださったこと、福音の内容、イエス様が死なれたこと、墓に葬られたこと、三日目に復活されたことを、未来で信じ伝え続けていったのです。そして彼らがそう外で恐れがあったのにそうでしたのは、復活されたイエス様が、今日の箇所のように、36節にあるように、彼らに働きかけ続けてくださったからでした。今の私たちは、このイエス様の復活は遠い昔のことにであります。イエス様の復活が私たちは信じられなくても、そのイエス様ご自身がこの復活の出来事も含め、信じることができるように、私に働きかけてくださいます。今日の箇所でイエス様は使徒たち、弟子たちに現れて証拠を見せてくださいました。当時の主食はパン、また魚でもありました。イエス様は弟子たちの前で焼いた魚を食べられ、見せられ、日常生活の中に、その恐れがあるな、生活の中に入り込んでくださいました。このイエスというお方はいろいろな疑い、周囲の恐れがある中、その弟子たちの日常において働きかけてくださったのです。今私たち日本人はキリスト教の文化の中にはいません。一般に日本人はイエス・キリストと聞いても、あ、偉人の本に出てくる人、歴史の本に出てくる人、十字架にかかったと言われている人、キリスト教の教祖だなというイメージぐらいかもしれません。日本にはミッション系の幼稚園とか、その他中学とかいろいろな学校もあります。そこでは主の祈りを唱えたりするのです。礼拝とか説教を聞くこともあります。しかしいくら聞いたとしても、今日のように復活されたイエス様ご自身がその人に働きかけて、また日常の中にも働きかけてそうしてくださらなければ、私たち人はイエス様が復活して今も生きておられるということ。またこの方の恵みによる平和を恐れがあるこの世の中でいただいて生きていくことは不可能なのです。私自身のことで言うと、信仰の歩みを続けていって、生きられるのは、 活の今日のようなイエス様の働きが私にも与えられているからです。私自身外にはいろいろな恐れとかあったり、いろいろなことに落胆、悲しみがたくさんある。それは消えない事実です。私自身の信心というのは弱い、脆いもの、何かの拍子に崩れてしまう、移り変わっていくものです。この私が今もイエス様を信じていける、信仰の生活をしていけるのは、復活されたイエス様が今日のように働きかけてくださっているからだということになります。人生には人にな、いろいろなことが起こるのです。毎日の生活の中で悲しみは必ず起こってきます。防ぎようがありません。そして私たちはいろいろなことに振り回されてしまうということもよく起こるのです。しかしそういう事実は消えない一方で、今日のように復活のイエス様が私たちの日常の中で働きかけて共にいてくださり、出ているということです。恐れがある、悲しみがある、これは消えません。しかしそういう恐れを抱いてしまう私たちの真ん中に、生活の中心に、あなた方に平和があるようにと、いつもこの方が言われている。共にいて働いてくださいます。これは、このイエス様が常に私たちの人生、生活の中心、真ん中に立ち、私たちを恵みを持って助けてくださっているかのようです。イエス様の復活権限、今日の題にもなります。それは、聖書の中の昔の物語だけ、この時だけではなく、私たちにも、今もイエス様が恵みを持って働いてくださっている話となるであります。私たちはこの世において、この方により信仰、恵みを通して与えられ続け、罪がたくさんありますが、助けられ続け、そして私たち、また教会は、この伝えられてきている福音を信じ、伝えるものとして生かされてゆきます。36節をもう一度お読みしますが、こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたとです。この復活のイエス様が今も恵みによって私たちを生かし働きかけてくださっているのです。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様は私たちの知らない2000年も前、十字架に死なれ、3日目に復活され、今も生きておられます。どうかその恵みをもって弱い私たちですが、いつも助け導いていってください。日常に起こるいろいろな悲しみがあり、それは消えることはありませんが、しかしイエス様のによる平和をもって生きていくことができるよう助けて捉えていってください。私たちは日々たくさんの罪を犯し続けます。イエス・キリストの十字架により許されていることを覚えます。また同時に神様による示される罪をお許しください。聖霊により私たちが神を主として神の意図された自分人生を歩むことができますよう、どうかいろいろと教え、助け導いていってください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えて、そこからも助け出してください。 心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。